い、方私が歌詞を先にちょっと申し上げますので、それに合わせてくだされば。あ、言ってますか。あ、言ってます。はい、それじゃ あご一緒にお願いいたします。
神の愛をバブと我らの胸は開きたり、花のごとくに御顔の光に迷いの霧も、疑いの雲も消えて後なし、御使い聖徒ら歌え林も野原も砂漠も海も、御神は罪あるものも愛し、御子なるイエスをば使わしませり、許しの御恵み、読む力、筆にも声にも述べ尽くしえず、
四番。
御神は我らの父親なれば、御子なるイエスをば兄上と呼ばん、呼びとよしたしみ互いに助け、無胸のなる日を忍び待てかし。
それでは今朝はですね、本当に久しぶりに坂井君が長野から帰ってきてくれてですね、本当にその顔を見ることができて、元気そうな顔を見ることができてとっても嬉しく思っています。ですね、この短い短い、このこちらに帰ってきている間にですね、あのクリスマスの時に聞いた高桑家の賛美、とっても素敵でした。でもあの最初に昨年リモートの時に歌ってくれたあのフルメンバーではなかった。お願いしたんです、もし可能ならば全員5人全員フルメンバーで歌ってもらえませんかって。そしたら今日今からタークワファミリー5人全員揃います、歌ってくださいます。ではお願いしたいと思います。高桑ファミリーの賛美です。よろしくお願いします。
もいっぱい歌わせていただいて感謝です。なんか申し訳ない感じが
する。とんでもない。
賛美は力ですので、皆さん、思いっきり賛美できる、ね、日を楽しみにしています。
神の国が、おおおおおお、心にある。おおおおおお、神の国が、おおおおおお、心にある。主がすべを治める、神の国が、キリストによって、心にある主にある喜び神の国がイエスの愛光心にあるおーおーおーおーおーおー神の国がおーおーおーおーおーおー心にある罪から救われ神の国がキリストによって心にある永遠の命神の国がイエスの勝利地から心にあるおーおーおーおーおーおー神の国がおーおーおーおーおーおー心にある我らは主の宮神の国がキリストによって心にあるマラナタと歌え神の国がイエスを待つ望み心にあるおーおーおーおーおーおー神の国が、おーおーおーおーおーおー心にある、心にある、心にある。
いやーありがとうございました。いいですね。というか素敵でありかっこいいですね。今日は特にそれ思いましたね。本当に家族でこうやってね、一緒に賛美できるってなんて幸いなことでしょうか。なんて素敵なことであり素晴らしいことでしょうか。今年ですね、本当になんかとっても素敵なスタートを切らせていただいた、そんな気がしますね。歌ってくださいました、神の国が心にある。そう、周りの状況を見たらね、問題だらけです。そして心配や不安や恐れや、そしていろんなニュースを見るととうとう東京1000人超えちゃった。もうどこまで行くんでしょうね。ある意味予測もつきません。しかしそんなもう不安しかないような、心配しかないようなそんな状況の中にあっても、神の国はあそこにある、ここにあるというものではありませんとイエス・キリストがおっしゃいました。どこにあるのか、あなた方のただ中にある。その中とは二つの中があるということを申し上げました。そうです、私たちの内側にある。周りに平安がなくても内に平安がある。感謝できる状況がなくても心に感謝がある。何を喜ぶんだというような日常の中でも喜びが内からあふれる。これが私たちに約束された神様の祝福ですね。それを感じさせてくださる、そんな気がしましたね。もう一つはあなた方のただ中にある。そのただ中とは私たちの内側というのと同時にあなた方のただ中、それはお互いの間にあるんです。天の御国とは、そう、 一人一人のその間、そこにあるんだとイエス・キリストはおっしゃいました。よく申し上げた通りに、幸せは一人でなるものではありません。確かに一人でも幸せっていうことはあり得るでしょう。でも、本当の幸せは、お互いの間にあります。つまりお互いの関係の中にこそ、本当に実感されるもの、それが、ある意味、本当の幸せです。この人と人との間が、昨年は、スタンスを取りなさいって。ソーシャルディスタンスってよく分かんなかったんですけどもね。でも、これがもう今や当たり前になって、そして人と人とがこう近寄らないように、密接にならないように、物理的に離れるということは昨年からまた今年に至ってもそれは大切にしなければならない、心分けなければならないことでしょう。しかしそれと同時に、心まで離れてしまうなんてことが決してありませんように。心はかつてよりもっとより近く、本当に結ばれて、そして共に今年も歩ませていただきたいと思います。家族の絆、夫婦親子の絆、そしてお互い私たちの絆の中に神の国があります。そこにイエス・キリストが普通周りを見ては感じることのできないような喜び、幸せ、平安、感謝、希望を与えていてくださる。今年もそんな神様に期待してご一緒に歩んでいきたいと思います。まず最初にですね、今日皆さんにお届けしたいメッセージの箇所をお読みいたします。第一コリント13章の7節8節です。お聞きください。第一コリント13章7節8節。愛はすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。大変有名なあの第一コリント13章の愛の箇所ですね。皆さんに一つお聞きしたいと思います。世界で最も美しい言葉と言われるのは、それは世界のどんな言葉の中にも必ずある言葉です。言語が違えば表現は違いますけれども、必ずあります。そしてそれは世界一美しいと言われる言葉、日本語でご一緒に、三杯ありがとうです。皆さん頭の中に浮かんでたけど、思い切って口に出すのにはちょっと躊躇なさったかもしれません。でも皆さんがなるほどっていうか、そうだよねって、誰もがまず一番に浮かんだ一番美しい言葉であろうと思います。ありがとう。この言葉を私たちこの一年の中でどれだけ多く用いることができるかで、一年が大きく変わります。私たちは自分の使っている言葉に大きく影響されます。ですから一時は私たちはいつも前向き肯定的な言葉を語りましょうというような言葉が言われた時期がありましたね、流行りましたね。それも本当に良いことだと思います。でも肯定的な言葉、できる、やれる、大丈夫、これも素晴らしいんです。しかしその中で最も人を立て上げ、励まし、そして勇気づける最高の言葉がありがとうです。この一年皆さん、私たち何気なく使っている言葉の中にありがとうという言葉を少なくとも少なくとも一日に一回は、多分皆さんも普通にそうなさってると思いますよ。でもね、いつの間にか心が不安と恐れと心配と、時には疲れと、いろんな悩みとで塞いでしまうとき、一日に一度も言わないってことだってあり得ると思います。そんなときこそ大切なんです。そんなときにこそ思い出してください。ありがとう。皆さん、ありがとうという言葉の反対語ってご存知ですか？反対語、どなたか。別にこれは定義っていうかですね、辞書的にというかですね、正式にということではなくて結構です。ありがとうという言葉を漢字で書くと、ありがたい、ありにくいと書くんですね。不思議ですよね。ありにくい、 つまり滅多に起こらないというのがありがたいことなんです。つまり滅多に起こらないということは、それはもうまるで奇跡だというわけです。奇跡の反対、これ分かりやすいですね。それは何？当然です。奇跡っていうのは滅多に起こらないことです。当然ってね、いつも当たり前には起こってるっていうことです。これが当然です。当然を普通私たちは何て言ってしまいますか？当たり前と言っちゃうんです。ありがとうの反対は当たり前なんです。私たち今までどれだけ当たり前当たり前って思ってきたかなって、昨年本当に思い知らされましたよね。今まで当たり前だったと思ってたし、そういうふうに、ですね、言ってきたことが当たり前にできなくなかった、当たり前にいけなくなっちゃった、当たり前でなんかないってことに気づかされたんです。でもそれまで私たちにとってどれだけ当たり前当たり前って思ってきたでしょうね。毎朝目が覚めて当たり前、食事ができて当たり前、そして家族がいて当たり前、もっと言えば生まれてきて当たり前、生きているのが当たり前。でも今一つ一つ取ってみても、実は当たり前当然なんかでは決してないんですよね。いつ誰が明日のことを保証できるんでしょうか。そうです、すべてが神様からいただいた奇跡なんです。ありがたいことなんです。だからこそありがとうなんです。毎日この心を、このことを私たちが覚えるとき、その一年は大きく変わります。そしてその積み重ねの中にこそ、心の中に神の国がそこに現れるんです。神の国とは場所ではありません。どのような心であるかということです。この一年、私たちはこの感謝の心とともに、当たり前なんかどこにないんだっていうことを気づかせていただきたいなと、そう思いますね。今日皆さんにですね、見ていただきたい、ね、動画でございまして、タイトルが、まあ、週報、この間のですね、週報に書きましたけれども、当たり前の6500日。ねえ、一体何やねんという気がしておられる方も多いかと思いますけどもね、当たり前と思われる6500日。何なんでしょう、これは。これを今からですね、皆さんに、ご覧いただきたいと思うんです。これですね、実は今日の動画はコマーシャルです。多分最後にはまた高岸さんがこうぼかしを入れていただかなければならないかという、手間をかけてしまって申し訳ないんですけれどもね、短くご覧になってください。当たり前、タイトルは当たり前の6500日ではないんですけれどもね、まずはどうぞご覧になってください。
お母さん、
初めての日、よだれかけを洗った。31日目、ちっちゃな靴下を洗った。110日目、タオルケットを洗った。650日目、仲良しのぬいぐるみを洗った。1035日目、スモックを洗った。1200日目、おねしょのシーツを洗った。1500日目、お遊戯会の衣装を洗った。1750日目、汚れたズボンを洗った。1770日目、入学式の制服を洗った。1950日目、自分で名前を書いた上履きを洗った。2233日目、あ、テスト発見。3520日目、風邪で寝込んだ日のパジャマ。3560日目、やっと出された給食日。4650日目、部活のユニフォーム。 5250日目お父さんのと一緒に洗わないでというブラウスを洗った。
まだ干すのある。
5400日目ついにセーラー服を洗った。5480日目んラブレター。5545日目どこに手を通すかわからない服を洗った。ちょっと露出多くない。6000日目バイトの制服。6320日目文化祭の T シャツ。6410日目必勝鉢巻き。6489日目明日で最後の制服を洗った。いつも通り洗った。洗った。6500日目
お母さん、今までずっとありがとう。
何が当たり前じゃない。
1日目、明日着ていくお気に入りのシャツを洗った。母が洗ってくれた洗濯物と同じ匂いがした。花の香りのニュービーズ。
はい、洗濯洗剤のコマーシャルでした。洗濯、お母さんにとって毎日当たり前のようにする仕事ですよね。当たり前の6500日でも当たり前なんかじゃない。最愛の6500日、これが本当のタイトルでした。そうです、あまりに毎日繰り返され、そしてそれが当然のようになされていると特別なことなんて感じないんです。当たり前、親だから当たり前。なんでお母さんは自分で当たり前じゃないって言ったと思います？本当に当たり前だから、親だから当たり前。違います。愛しているから当たり前なんです。この意味は全然違いますよね。そうです、皆さん、私たちにとってこの当たり前っていう感覚、これをですね、もう一度見直す必要があるなって思いませんか？そうです。子供として親が選択してくれるのは当たり前だとずっと私自身も思ってきました。でも皆さん、この6500日って何年？365で割ったら、そんなすぐできるわけないですよね。はい、できたらすごいと思いますけれども、もしかして教訓がふっと今できたりして、さすがにね、専門家でもそんなにすぐ出てくるもんじゃありません。これをね、6500日を365で割りますとですね、 17.8 年になります。なんでこの中途半端な 17.8。 私も考えましたね。皆さんもあの映像を見て、なんで6500日なのってちょっと思いませんでした？時期的に合わせるとなんだろうな。いや、もしかしたら、いや確定ではありませんよ。でも印象としてはですね、約18歳になって初めて自分で洗濯する。でそれも自分の部屋がきれいに片付けられている、そう自立していったんですよね。ということは18、大学で多分家を離れたかなと、まあ想像をしているんですけれども、とにかく親元を離れて自分で一人で生活し始めて、初めて最初の1日目の洗濯した時、そう、それがあの1日目だった。そう思う時にね、多分栄君も少なからず感じてるよね。親に今まで当たり前と思ってしてもらっていたことね。でも、ああありがたかったなってきっと思っているに違いないです。まあ、あの高井君はとても一人暮らしを楽しんでいるかのように、ね、見えるので、それは嬉しいことなんですけれどもね。でも 家族と離れて一人になるとき必ず思うものですよ。ありがたかったなって、当たり前なんかじゃなかったなって。そうです、これが大事なんですよね。私たちにとって当たり前なんて本当にどこにもありません。神様は私たちに2021年という新しい一年をくださいました。当然毎年毎年巡ってくるわけですから、新しい年が巡ってくるたんびに、新しい年になって当たり前、いいえ、この年を迎えられた奇跡、今生かされている奇跡、そして今大切な人たちと出会わせてもらえた奇跡、その一つ一つを大切にしたいと思います。多分ね、ゆうじ、ゆいちゃん、家族、ね、二人はその奇跡をまた今年体験しますよ。一人の命が生まれてくる奇跡、すっごいことですよ。これを本当にね、大切に大切にして、そしてこれからも家族を守り慈しみ、共に歩んでいってほしいなと思います。そうです、嬉しいですね。昨年ケイト君が誕生しました。そして来年ユウト君かな、ねえ、もう名前決まってるという、ケイトにユウトってね、なんかこの漫才コンビでもなりそうな感じですけれどもね。まあ本当にね、きっとあけぼのチャペルもう賑やかになると思いますよ。ねえ、楽しみで仕方がありません。本当にね、ここに神様が私たちに与えてくださっている奇跡の積み重ねです。ある意味毎年毎年訪れてくる、その繰り返しのように思える日常の生活の中の同じ繰り返しは本当に当たり前と思いやすいんです。しかし一つ一つが全部思い出、お母さんが選択した一番最初は何だったか、そうよだれかけって、今はね、素敵にっていうかおしゃれにスタイって呼ぶんだよね。私スタイって何のことだか最初は全然分からなかったですね。よだれかけって考えてみたらダサい名前ですね。よだれかけだって、まあそれはスタイの方が素敵でいいですよね。もうですね、孫のケイト君のスタイはいつもべちゃべちゃですけれどもね、もうよだれをいっぱい出して元気にすくすくと成長してくれていることが嬉しいですけれどもね。そう、最初に洗ったあの1日目の赤ちゃんのスタイから始まって、毎日毎日7500日洗ってきた、あの洗濯してきたいろんなもの一つ一つに全部思い出があったね。そうなんです、どうでもいいものなんて一つもない、全てが成長の証、その足跡、そしてそれがかけがえのない人の、そうやってお母さんは毎日の洗濯を繰り返し繰り返し、そう当たり前にしてくれます。なぜ、当然のことだから。違います、愛しているから当たり前なんですよ。そう思うときにね、お母さんというのはね、感謝を見つける天才だなと思いますね。最後に一つご紹介したいんですけどもね、これはあの英語の詩らしいんですけれどもね、お母さんが感謝している10のこと。お母さんって感謝の天才だと思いますよ。ご紹介しましょう。お母さんが感謝している10のこと。一つ、朝早く起こされること。何が感謝なんですか。でもお母さんは愛する子供がいるということ、それが朝早く起こされる、だから感謝。二つ目、家の掃除。これも大変です、時に面倒くさいです。でも家の掃除、それは住む家があるということ、だから感謝。三つ目、洗濯。出ましたよ。なぜ洗濯が感謝。それは着る服があるということ。四つ目、皿洗い。これも大変ですよね、毎食ですから。この皿洗いは食べるものがあるということ、だから感謝。五つ目、食卓の下の食べこぼし。これは家族で食事ができるということ。そう。そして6つ目、買い物。もう本当にね、お母さんの仕事っていっぱいあるんですよね。買い物は生活費があるということ、だから感謝。トイレ掃除、感謝だってね。トイレには女神様がいるって昔歌ってましたけどもね。 そうではなくて、トイレを掃除するとき、下水道が完備しているということに感謝。すごいこと考えるね。そして8番目、家の中の騒音。これ感謝しにくいでしょう。でもやかましい家の中には私の人生に人がいるということ。一人ぼっちだったら静かですよ。シーンとしてますよ。しかしね、私の人生に人が一緒にいる、それを感謝するって。9つ目、宿題の手伝い。これは子供が学んで成長しているということ、だから感謝だ。最後10番目、寝床に入る時のだるさと疲れ。はあ、しんどかったって言って、結構ね、寝つくってことだってあるでしょうね。しかし寝床に入る時のだるさと疲れは、私は今日も生きているということに感謝するって。お母さんというのはね、感謝を見つける本当に天才だと思います。そういう意味においてね、当たり前が当たり前では決してないんだということ、一つ一つに感謝を見つけていくということ、それがどれほど人生を豊かにしていくか、そして振り返った時、あの6500日のように、かけがえのない人、大切な人が巣立っていく時に、共に生きたあの一コマ一言一コマをありがとう。そうです、すべてが奇跡。神様の前に今年もありがとうという言葉をどれだけ心から言わせていただけるかな、期待しましょう。そして言えなくなりそうな時にこそ、心にもう一度思い出してください。当たり前じゃない、ありがたいこと、一つ一つの奇跡の中に神様の御手を見て、ありがとうって言わせていただきたいですね。お祈りいたします。愛するイエス様、今日もこのようにして、まるで当たり前のように新しい2021年を迎え、元旦礼拝を皆さんとご一緒に行えることをありがとうございます。昨年イースターの時から始まったあのリモート礼拝、そう、みんながこうやって一緒に集まって礼拝することが当たり前でなくなった日です。神様、どんだけ当たり前ってあれもこれも感謝を忘れて思ってきたことかなと思い知らされた一年でした。この一年、まだ大変さは続いていきます。でもだから暗くなりません。だから落ち込みません。前を向いて、そして今できることをさせていただきたいと思っています。そして何より、今まで当たり前だと思ってきた奇跡、その一つ一つに感謝の思いを持って歩んでいきたいと思っています。神様、どうぞこの一年を祝福し、お導きくださいますようにお願いいたします。何かが手に入ったら幸せ、何かを成し遂げることができれば成功、いいえ、本当の幸せとは、そして神の国とは、あなたのただ中にあります。イエス様がおっしゃってくださった、この神様が用意してくださる幸せを、この一年も体験して生きることができる、そんな私たちとならせてください。お導きください。新しい一年をよろしくお願いいたします。見てみるだね、期待一つ、主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。